おはようございます。本日の出席議員数18名、これより第4回市議会定例会第3日目の会議を開きます。室議員から12月8日の行政一般質問において発言の取り消しの申し出がありました。この発言取り消しの申し出を許可することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって室議員からの発言の取り消しを許可することといたします。本定例会議案審議のため、地方自治法第121条の規定に基づく出席要求に対し、お手元に配布のとおり出席報告がありました。本日の議事はお手元に配布の日程表により行います。日程第1、これより通告による行政一般質問を行います。質問の方法は8日と同じであります。これより順次発言を願います。16番榎本雄三議員、ご登壇願います。
新型コロナウイルス感染者数が一向に減らない欧米諸国に比べ、我が国においては劇的な減少が続いており、千葉県においても感染者数が10名以下の日も続いております。このような状況から、緊急事態宣言の解除をはじめ、多くの制約や制限が緩和される状況になったことは、ワクチン接種の効果もありますが、公共施設等における手洗いやマスクの着用など、日本国民の几帳面さや寡黙さといった国民性が大きく影響しているのではないかと思っています。このような状況から、今回の定例市議会が制限をなくして従来通りの市議会に戻り、一般質問も市民の皆様の傍聴が可能となったことに、感慨無量な思いでおります。議会基本条例の前文の最後にもあるとおり、市民に開かれた議会、市民参加を推進する議会、市民に信頼される議会を目指して、議会基本条例を制定している立山市議会としては、本来の議会並びに議員活動を積極的に実施しなければならないと決意も新たにしているところです。さて、今回の一般質問は、館山市の公共施設等の維持管理に関してと、市議会への告発状に対する対応に関してお聞きすることといたしました。はじめに、館山市の公共施設等の維持管理に関して質問いたします。去る11月5日に市町村アカデミーで実施された市町村議会議員特別セミナーで受けた講義、公共施設更新問題への挑戦を受講して、館山市の公共施設更新の取り組みに生かすことができればとの思いから取り上げたものです。講義は神奈川県秦野市上下水道局経営総務課参事の志村隆氏が実施したものですが、講師の志村氏は教育委員会や財産管理課で公有財産の維持管理や賃貸売り払い等を担当され、2007年に全国初となる市庁舎敷地への独立したコンビニエンスストアの誘致を担当された方です。2008年から2018年まで公共施設マネジメントに携わり、多くの公有財産の有効活用に取り組んでおられ、貴重なご意見を伺うことができました。公共施設の更新問題については、人口減少が到来することを踏まえて、平成25年11月に国がインフラ長寿命化基本計画を策定し、 新しく作ることから賢く使うことへの転換を柱として道路や橋梁等に対する安全管理の徹底と耐震化長寿命化を進めているものです。一方で国は平成26年4月に地方公共団体に対して早急に公共施設等の全体状況を把握し、今後の厳しい財政状況や人口減少予測を踏まえ、長期的な視点を持った公共施設等総合管理計画の策定を要請しました。これを受けて館山市でも行財政改革の一環として平成28年2月8日に行財政改革委員会に館山市公共施設等総合管理計画の計画策定についてを諮問し、10回の委員会の開催と46件のパブリックコメントを踏まえて平成29年6月9日に答申がなされています。この総合管理計画の中で土木系公共施設を含めた8分類の施設類型ごとの整備管理に関する今後の基本方針を定めています。現在はこの総合管理計画に基づいて館山市の公共施設の維持管理の方針が決められているわけです。この総合管理計画の方針に基づいて具体的な行動方針となる個別施設計画の策定作業があるわけですが、この個別施設計画策定までの工程表は第3次行財政改革方針で定められています。館山市はこの総合管理計画で平成38年令和17年までに現有する公共施設の床面積 20% 以上を削減することを目標としていますが、関係する市民の合意を得ながらの取り組みは容易ではないものと想像しています。このような背景から通告の1番目の項目、館山市公共施設等の維持管理に関してお聞きします。はじめに館山市公共施設等総合管理計画および第3次館山市行財政改革方針によれば、平成32年度までに、つまり令和2年度までに個別施設計画を策定することになっていますが、策定できていますか。進捗状況を伺います。一昨年の台風被害の対応や新型コロナウイルスの対応と通常業務に加え、これらの緊急対応の課題があり、十分な対応ができていないのではないかと危惧していますが、進捗状況等をお聞かせください。2番目に、個別施設契約の内容等についてお聞きします。当該契約は、個々の施設の検討結果を具現化する工程作業を示すことになるのでしょうか。また、契約を策定する上で考慮したことはどのようなことですか。さらに、将来的な課題についてどのように把握しておられるのかお聞かせください。3番目に、市民の理解と協力についてお伺いします。個別施設計画を推進するためには市民の理解と協力が不可欠と思います。どのような手法で取り組んでいこうとしていますか、お聞かせください。次に、大きな2番目、市議会に対する告発状の対応に関してお聞きします。本年6月21日付で市議会に対する告発状を受領してから、私なりに告発状の内容を精査して、これに基づく質問状を市長に提出することを議長に提案し、各会派が提出した質問状案を集約して、議長から議会として当該告発状に対する紹介文が8月24日付で市長に提出されたところです。その後、この紹介文に対して9月3日付で市長からの回答があり、 再度各会派で市長の回答に対する意見と対応を議長に提出し、これをもとに今度の告発状に対する議会としての改善意見が10月11日付で市長に提出されたものです。この改善意見を受けて11月18日付で市長から全職員に対し、適正な事務処理の執行等について通知がなされております。この件については、行政の違法性が長年にわたって続けられていたという極めて重大な案件であるにもかかわらず、報道機関で全く取り上げられることもなく、市議会における議会と執行部の文書のやり取りで終わってしまっております。このように市民が全く感知していない状況となっていることから、今回の一般質問で取り上げ、執行部のお考えを明らかにしていただき、市民に周知して理解していただくことも議員の務めであるとの考えから取り上げさせていただきました。それでは質問いたします。はじめに、議会からの改善意見書に基づいて11月18日付で市長からの職員に対して、適正な事務処理の執行等についての通知がなされているところでありますが、告発状を受けて議会が市長に提出した改善意見書についてどのように受け止めておられるのかお聞かせください。次に第2番目、監査委員も指摘している産業医資格のない医師に長年にわたって報酬を支払ったことに対してどのように考えておられますか。改めてご説明をいただきたいと思います。最後に3番目、現在高等裁判所で係争中ではありますが、告発者である原告との対応は今後どのようにしようと考えておられるのかお聞かせいただきたいと思います。以上、ご答弁によりまして再質問させていただきます。
金丸市長。
おはようございます。
おはようございます。
榎本雄三議員の質問にお答えいたします。大きな第一、館山市公共施設等の維持管理に関する第1点目、個別施設計画の策定状況についてですが、現時点での策定状況は計画数ベースで 53% となっており、館山市公共施設等総合管理計画において今後も維持していくとした施設のほか、道路や橋梁の長寿命化計画など個別施設計画の代替計画が多くを占めている状況です。今年度末までに策定率を9割程度まで引き上げるべく取り組みを進めています。具体的には、個別施設の健全度等の基礎情報を補うため、国のマニュアルに沿って80施設余りの簡易調査を行い、施設の健全度を判定したほか、施設方向性の選択肢に在り方検討を設け、施設が抱える課題点を明らかにし、策定後も随時見直すことを前提とした館山市個別施設計画のひな型を策定するなどの取り組みを行っています。次に第2点目、個々の施設の工程表については、ひな型において今後10年間の工程表を盛り込んでいます。また策定する上で考慮した点や将来的な課題については、施設老朽化の度合いおよび施設建築時からの施設建築時から現在に至るまで、さらに今後も予測される人口減少が課題と考えています。次に第3点目、市民の理解と協力を得るための取り組みについてですが、利用者アンケートや説明会など 施設の利用状況や施設を取り巻くデータを示しながら、各施設の特性に応じて実施していく必要があると考えています。館山市としては、残す、なくすだけの選択ではなく、現在の施設をより有効的に使うことも重要な視点と捉え、民間ノウハウを施設運営に生かす指定管理者制度はもとより、民間事業者のアイデアなども取り入れながら、使い方を柔軟に変えつつ、より使いやすい施設にできないか、検討していきたいと考えています。次に、大きな題に、市議会に対する告発状の対応に関してですが、当該告発状は、館山市民から館山市議会に対し、館山市における安全衛生管理体制の不備について、提出のあった文書で、具体的には、平成19年度において、労働安全衛生規則第14条第2項に定める要件を有しない医師を館山市の産業医として選任し、平成27年度までの9年間にわたり、産業医が行う業務と同等の業務を依頼し、産業医としての報酬を支払っていたこと、またその間、議会答弁の中でも、産業医としての法令上の要件を有しない医師に対して、産業医という表現を用いていたことに関する申し立てであると理解しています。このことについて、はじめに産業医を選任した経緯を説明します。当時、前任の産業医が高齢であったことから、平成19年度から新たな産業医を選任するため、阿波医師会から認定産業医の資格を有し、かつ引き受けてもらえる可能性のある医師を紹介していただきました。しかし、紹介していただいた医師に対して総務課から依頼をしましたが、引き受けていただける医師は見つかりませんでした。そこで改めて阿波医師会に対し、産業医の選任について相談しましたが、その際、館山市としては職員のメンタルヘルス対策が喫緊の課題であることから、職員のメンタルヘルス対策に重点を置いた安全衛生管理体制を確立するために、新たな産業医についてはメンタルヘルスの専門医を選任したい意向があることを阿波医師会に伝えました。そうしたところ、心療内科、精神神経科を専門とする当該医師が産業医としての法律上の要件を具備する予定であるとの回答を得ました。このため、当該医師を産業医として選任したものです。産業医としての法律上の要件具備を前提に事務を進めたとはいえ、結果的に産業医としての法律上の要件を有しない状態が継続したことについては不適切であったと心身反省し、誠に申し訳ないと考えています。それでは議員の質問にお答えします。第1点目、議会からの改善意見書についてですが、議会から改善意見書が出されたことを厳粛に受け止め、今後同様の事案が生じることのないようにするため、市長名で法令に基づき適正な事務処理に努めることなどについて、全職員に対して通知をしたところです。次に第2点目、産業医資格のない 医師への報酬の支払いについてですが、当該医師に従事していただいた業務は、メンタルヘルスに関する助言や指導を中心に、立山市役所等安全衛生委員会規則に基づく安全衛生委員会への出席、職場巡視、長時間時間外労働者の面接指導、職員の休職や復職に関する面接相談など、産業医としての法律上の要件具備を前提に、産業医の業務を実施していただきました。さらに、職員を対象としたメンタルヘルス研修会の講師を務めていただくことや、安全衛生委員会の中で、発達障害の理解と対応というテーマで、委員に対し、講話を実施するなど、職員個人のみならず、職場全体の意識を向上させるといった視点を持ち、業務に従事していただいており、職員のメンタルヘルス対策に欠かせない存在でした。これらのことから、当該医師が行ってきた業務は、立山市が事業者の責務として、安全衛生、労働安全衛生法第3条第1項に定める、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて、職場における労働者の安全と健康を確保することに資するものであり、当該医師によって、労働安全衛生規則第14条第1項に定める、産業医の職務と同等の業務を実施していただいたものであると理解しています。報酬の支払いに関しては、職員の健康管理等のため、必要な業務を行っていただいた労務に対する対価としての支払いであると考えています。次に第3点目、裁判における今後の対応についてですが、高等裁判所における裁判の結果や裁判所からの意見に基づき、判断していきたいと考えています。以上です。
榎本議員、
はい、ありがとうございました。それでは再質問させていただきます。私が立山市の公共施設の維持管理に着目していますのはですね、行財政改革を推進する中で公共施設の維持管理の問題は町づくりを考える上で最も重要な課題ではないかと思うからなんです。つまり立山市の将来的な公共施設の在り方は町づくりに直結するものでありまして、今般示された公共施設と総合管理計画に基づく8分類された個別施設計画についてはそれぞれが町づくりに符合した取り組みが求められていると思うのです。そのような観点からすると個別施設計画は市民と共通の認識が必要であり、その取り組みには多大な労力が伴うものと想像しています。先月23日付の地元新聞の読者のコーナーにありました南房総市力地区の骨董小学校跡地の利活用の問題に関しては卑近な例ではないかと思っています。つまりこの問題に関してはこの投稿記事や市議会の一部会派からの市民への問題提起のパンフレットの配布などボタンの掛け違いがあったのか、まちづくりに共通の認識ができてないままで取り組みが出されたのではないかと想像しています。行政が市民のためになると思って維持している箱物も将来のまちづくりという大きな視点からすればもっと違った取り組みもあるのかも分かりません。 個別施設計画策定には住民の利害特質が必ず生じると予測していますが、将来の人口減少、財政縮小という現実を理解していただくことが必須と思っています。それでは再質問させていただきます。まず、第3次行財政改革方針の公共施設の見直しによれば、個別施設契約については、国からの策定要請期限が平成32年、つまり令和2年度となっています。まだできてないということですが、ペナルティなどはないんでしょうか。問題ありませんか。
総務部長。御子上総務部長。
はい、おはようございます。お答えします。国からの期限が過ぎていることによるペナルティについてのご質問ですが、策定が遅れていることによるペナルティというのはございません。ただし、施設の長寿命化等を実施する場合においてですね、有利な地方債の制度が受けられないとか、そういったことがございます。ただし、幸いなことにですね、現状においては、そういった施設についてはすでに策定しておりますので、地方債のその有利なものが活用できなかったという事例はないというふうに認識しております。以上です。
猪本議員。
ありがとうございました。本年度中旬 90% ぐらいまでできるんだろうということで聞いておりますので、進めていただきたいと思いますが、立山市として、個別施設計画の全体像が策定できるのは いつごろ、来年度中とか、その辺はお答えできますか。
総務部長。
御子上総務部長。
はい。市長答弁でもありますが、今年度中を目途に取り組んで、現在、各課で取り組んでいるところでございます。以上です。
榎本議員。
先ほど 90% ぐらいまでできるということでしたので、ほぼ本年度で体制が整うかなというふうに思っております。そこでお聞きするんですが、健全度調査を行う。要するに建物ですね、建物施設の健全調査を行うということによる、これは約80の施設に対して実施されるようですが、具体的に8分類された施設のどの部分を実施されるとしているのか、お聞かせください。
総務部長。
御子上総務部長。
はい、お答えします。今年度を取り組みました施設につきましては、その8分類の中の3番の地域コミュニティ施設、あと4番のスポーツ文化レクリエーション施設、あと7番の行政系の施設となっております。以上でございます。
はい、猪本議員。
はい、ありがとうございます。個別施設計画の策定の前提として、施設の健全度を判定するとともに、施設の在り方検討を設けて、施設が抱える問題点を明らかにすることになっていますが、これ対象となる80余りの施設すべてを行うんですか。
総務部長。
御子上総務部長。
はい、議員のおっしゃる通り、ひな形において個別の施設ごとに工程表を作成することを、としております。以上です。
榎本議員。
大変な作業になるんじゃないかなというふうに思っております。それで第3次立山市行財政改革方針の個別施設計画の策定では、施設利用者、地域との意見交換を行いながら策定するとあります。意見交換は、施設が抱える問題点が明らかになってから実施されるのですか。
総務部長。
御子上総務部長。
はい。まず、課題点の洗い出しから着手をいたしまして、施設利用者、地域との意見交換などについては、その手法、時期を工程表の中に記載いたしまして、議論や検討の進捗などに合わせて、個別施設計画を随時見直して、施設方向性を定めていくことを考えております。以上です。
榎本議員。
それぞれの施設がについて議論するということになると、いわゆるなんていうか、関係する住民の利害特質的な、そういう部分が出てくるんで、かなり 難しいことになるんじゃないかな。でそれで私がこの最も大切なのはやっぱり先ほどから言っているように立山市の置かれた状況をその住民の皆さん関係する皆さんに理解していただくということが、その理解していただいた上で議論していくということが大切じゃないかと、市町村アカデミーの講義でもやはりいかにその関連する関係する住民がその町づくりの一端を担っているというような認識で、自分の町の問題課題を認識した上でものを申しているということが非常に大切だと認識しています。そういう意味でですね、これから、個々の施設についていろいろこれから話し合っていくわけですけれども、それをやる上においてはですね、やっぱりその市民に対して、そういう立山市が抱えている課題、大きな課題をしっかりと認識していただいた上で、やっていく必要があると思っています。でこの立山市公共施設と総合管理計画、これの資料版の中に市民からのコメントが載ってましたので、それをずっと読ませていただいて、皆さんやっぱり町を良くしたい、立山市を良くしたいという思いでいろいろ書かれてるんだなと思いますけれども、注目したのはですね、立山市の財政との状況をこの資料のようにもっと市民に知らせるべきだ、この資料のグラフ等を使ってですね、もっと市民に知らせるべきだと、そうすることによって皆さんの共通の認識が生まれるんじゃないかというようなご所見がありました。私まさにそうだろうなと思いました。でやっぱり市民一人一人がこれからの立山市の将来というのをお考えいただくということが非常に大切で、そういう意味でですね、今庁の地元市によると、立山市学校の1年生が実施している地元立山の課題を知り、未来を考える立山未来プロジェクトというのをやっているんですね。でそのプロジェクトの中で、市役所企画課の職員が人口減少などの立山市の抱える課題を講演して、それに基づいてこの課題を解決するための解決策を生徒たちが提案してるんだっていう記事が載ってました。まさしくね、これは共同の良い事例でないかなと思います。ここで学ぶべきはやっぱり課題を共有し、その解決策を自ら考え提案するという、この手法がやっぱり個別施設計画の策定の中でも極力取り入れていく必要があるんじゃないかなというふうに思っています。そこで今最近流行ってるんですけども、ワーケーション、いわゆるその市民に考えていただいてものを作っていく、いわゆる今までのように役所がひな型を作って、それを委員として集められた方に見ていただいて、それでこれでいかがですかということで説明して、あ、それで賛成ですということで作ってきた手法ではなくて、市民が今抱えている問題を共有して自分たちでものを考えて作っていこうというやり方を、先般の新聞でも南房総市が後期基本計画を市民参加のワークショップで作ろうとしているというのが載ってました。これ市民参加で基本計画を作っている町は先進のところは何箇所かあります。この間の、市町村アカデミー の勉強会でも、紹介がありました。つまり、市民が参加する、いわゆる今まで何でもかんでも全部市役所がやってましたよっていうようなことではなくて、市民の皆さんに問題点を共有してもらって、それを克服するのはどうしようかというようなことを考えてもらうという手法で、これからぜひやっていただきたいなというふうに思っています。それで、市町村アカデミーでも まあ、いろんなご提案をいただいたんですけども、まず我々は認識しなくちゃいけないのは、現在の公共施設、箱物のすべてを維持し続けることは不可能ですよということ。そして立山市がだけが特殊なわけでない、全国の市町村が同じことが起こっているんだということを認識する必要がある。で、結論を先送りすることは次世代に大きな負担を押し付けることにもなるんですよ。羽幌市の公共施設白書というのがあるんですが、立山市もこういうものを作られたらと、いわゆる立山市が持っているその公共施設が今後どうなるかということをずっと毎年毎年更新して羽幌市はやってるんですよね。でそれを基づいて皆さんにこういうふうにしてやっていきましょう、皆さんもこういうふうにしてやっていくという市民も参画をしてやっておられるんで、方針が一つ決まったらですね、みんなそれに向かって進んでいけるんですよ。だからこの先ほどの南房総市の話じゃありませんけど、市役所がやろうとしたことを市議会がそれおかしいじゃないかっていうようなことになると、ベクトルが一つにならない、それはものすごくもったいないんですね、無駄なんですね。だそういうことがないようにぜひやってもらいたいなと思っています。あと他にもですね、言われたのは、施設を作るときは国からの補助はあるけど、維持管理するのは国からの補助はありませんよ、そういうこともきちっと認識してくださいよとかですね、行政に都合の悪い情報も、利用者市民にとっても都合の悪い情報もオープンにしないとダメだって、そうしないと本当にみんなが共有できなくなりますよということも、講義の中で言われました。まあ、先ほどの中学校の、取り組みの状況ではありませんけれども、ぜひワークショップ的な取り組みで、この個々の施設計画を、だからこれはもう使わなくなりますよと言っても、その後どうするんですかということをまた市民に考えてもらわなくちゃいけない、そこに住んでる方に。そういう取り組みがぜひ必要じゃないかな。ぜひその辺についてはですね、これから大変な取り組みになると思いますけども、皆さんで知恵を出していただいて、市民共同条例もできたわけですから、大いに参加していただいて、私はこの管理計画のアンケートに参加された方、本当に素晴らしいと思いますよ。だからこうやってやっぱり、市政に、要するに行政に興味を持っておられる方もたくさんおられるんで、こういう方をうまく活用していて、支援、協力していただけていけたらなと思っておりますので、どうかその辺のところをお含みおきいただいてですね、これからも取り組んでいただきたいというふうに思います。最後にですね、市町村アカデミーの講義ではね、公共施設問題に対する市役所職員の危機感を持った認識と対応、そしてさらに議員に対してもね、我々議員に対しても認識を新たにすることが求められていました。私もその通りだと思います。立山市が公共施設問題に取り組む中で議員に対しての要望意見があれば、我々議員に対して要望意見があれば何かございますか。どうぞ。
金丸市長。
市町村アカデミーのいろいろお話をいただきました。やはり共にまちづくりをしていくという観点は非常に大事になってきていますので、まあ、財政的なものもですね、だいぶ厳しくなっております。そういう中では、皆さんと意見を出し合ってより良いものにしていくということの、プロセスが非常に大事だとこう考えております。
榎本議員。
何回も言うようですけど、せっかく 市民共同条例も作ったことですし、やっぱり市民と共同でこの立山市をみんなで作っていきましょうというような機運が醸成されたらいいな。この個別施設計画を作る過程においてですね、それを一つのツールとしてそういうものが進んでいけたら、それは職員の皆さん大変だと思いますよ、うん、いやもう本当に大変だと思うのは、学校の統廃合一つだってもう教育省ずっとこのご苦労されてると思いますけど、ものすごく大変だと思いますよ、うん、方針の中には90名以下の小学校については統廃合しますっていう方針が書かれたとしても、いざ統廃合しますとなったときに、じゃあ俺たちのコミュニティはどうしてくれるんだとか、そういう問題が必ず出てきますので、もう本当に今の学校の問題もそうですし、コミュニティ施設それぞれの地区の、これもまたそれぞれやっぱり利害関係があるんで、その辺のその問題意識が、そのなんていうかな、市民の皆様に譲れないところは譲れるところは譲れるけど、譲れないところもあるんだということをきちっと理解してもらって、それはその先ほど言った財政の問題、人口減少の問題なんていうのは、これは絶対逆立ちだって譲れないからですね。立山市だけが人口が増えるわけじゃないし、立山市だけが財政が余裕ができるわけじゃないんで、この間の昨日の室さんの室議員のあれじゃありませんけども、毎年300人から400人減るわけですよ、人口がね。それはもう目に見えてるんだ。その300人、400人の人口が減っていくということを真剣に考えて、学校の統廃合なんかも考えていただきたいということを市民にやっぱりきちっと訴えていかなくちゃいけないし、子どもの教育は本当に複式学級でいいんですかということも考えていただきたいと、まあ、そういうその問題意識を共有するということに、ぜひ力を入れていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは通事移ります。次に市議会に対する告発状の対応なんですが、まあ、この件に関しましては、まあ、先も申し上げておりますが、市議会に対する告発状に関しては極めて重大な内容なんです。これはその対応措置が市民には全く知らされていない、執行部と議会のやり取りで本当にいいんだろうかと思ったから、まあこういう公の場で市長からお言葉を、市長のお気持ち、執行部の考え等を披露していただくことによって対応ができるんじゃないかと、そういう思いで、質問させていただきました。まあ、皆さんにとってはちょっと嫌なという言い方はあれですけど、うん、歓迎する質問じゃないかもしれませんけど、しかしそれも大切なことだと思いますので、一つご容赦いただきたいと思います。それでは再質問します。まあ、市議会の改善意見書について、まあ、市長から市職員全体に対して適正な事務処理の執行等について通知が出されております。まあ、それはそれで結構なのですが、市長ご自身行政の長として今回の市議会の改善意見書に対してどのように受け止めておられるのか、お聞かせいただきたいと思います。お願いします。
金丸市長。答弁で申し上げましたように、産業医の選任については、産業医として法律上に要件を取得することを前提に、事務を進めてまいりましたが、結果的には産業医としての法律上の要件を有しない状態が継続しておりました。このことに関しましては、私自身も顧みて不適切であったと真摯に反省し、誠に申し訳ないと考えております。また議会から提出のあった改善意見書に関しましても、同様の事実が生まれることのないよう、法令の基づいた適正な事務処理に努めるとともに、適正な事務処理を進めること、また市議会議員の皆様方におかれましては、市民の代表であるということを常に念頭に置きまして、市議会における答弁の重さを一層認識するとともに、 当然の心がけでございますけれども、再度認識するとともに、各職員に対しても推進したところでございます。誠に申し訳ありませんでした。
榎本議員。
ありがとうございました。市長から自らのお言葉で、そのように言っていただけたということは、議会としても大いに評価したいと思います。細部についてまだ質問させていただきます。産業医資格のない医師の問題については、今回の告発状がなければ、議会としてもその内容を国民に知ることができなかったんです。この問題に関しては、監査請求がなされて、監査結果が報告された時点でですね、議会に対する説明があってもよかったのではないかと思うんですが、その点はいかがお考えですか。
金丸市長。
この件に関しましては、裁判で取り上げられている内容であったためですね、積極的に情報として取り上げませんでした。が、議員がおっしゃる通り、議会に対する配慮が足りなかったと、これも反省しております。以上です。
はい、榎本議員。
当該医師を、産業医資格を取得されるという前提で、お願いしているわけですよね。しかし、9年間もそのまま続いてしまったわけですよ。1、2年後に資格を取得されたかどうかとかということを確認するというようなことはされなかったんですか。
三小上総務部長。
はい、事務方としてもですね、そういった状態が続いたことをお詫びしたいと思います。申し訳ございませんでした。当時ですね、産業医指名がなかった、受けてくださることが方がなかったということでですね、誰が事務を取ってもですね、そういう状態が続いたということは推察されるところではありますが、議員ご指摘のとおりですね、都度確認をするということが必要だったんではないかなと私自身は思っております。なおまた所管するですね、官庁に指示を仰ぐとかですね、そういったことができなかったのかなと、これは後になってなりますが、ただ第一義的にはその当時の問題であります、メンタルヘルス職員への対応ということを優先してしまったということがございまして、それが機能したということもありまして、また内部管理であるということも、ちょっと甘えが出てしまったところではないかなというふうに推察できるところであります。いずれにいたしましても、そういった今後についてはですね、法で定められたものは遵守してですね、当時で、言い訳になりますが、当時でもですね、自治体の中では産業医指定していない自治体もございましたので、そういったことに関してはですね、できないことも、無理にできないこともございますので、申し上げましたが、所管する官庁にですね、ご指示を仰ぐとかですね、そういったことで、明快にしていく必要があったのかなというふうに感じております。申し訳ございませんでした。以上でございます。
金丸市長。
このことに関しましてはですね、私自身も大変不適切だったと、真摯に反省して誠に申し訳ないと思っております。申し訳ございませんでした。
榎本議員。
部長今お答えいただきましたけど、当時の人たちの話ですので、今部長がここで申し訳ありませんでしたって言っても非常に答えづらいどこだったの。市長がお答えいただけたんで、了解をいたしますが、それとですね、この資格のない医師へのいわゆる監査請求の結果の問題なんですけど、監査請求はこれ、監査請求はできる期間内に監査請求してないから却下されてるんですよね。しかし監査委員は結果として行っているのは法律違反ですよ、間違いなく。これは十分反省してくださいよということなんです。つまりもしこの期間内に監査請求されたとしたら、この医師に払っていた、この当該医師に払っていた、その支払っていた報酬というものは返還させられるという事態も ないとは言えなかったんじゃないかと思うんですよ。だからそういう面でですね、今私がここで一生懸命追求しても皆さん反省してますっていうのにね、反省してますっていうのにもまだもっと反省しろっていうのは何かの国会の何かみたいになりますので、これ以上追及しませんけれども、ぜひこれを一つの契機として、市長も職員に対しては文書を出されておりますけれどもね、真摯に皆さんが反省をして新たなまた漁船運営に携わっていただきたいなというふうに思っています。で、次にです、公務災害の認定に関してなんですけど、市議会からの告発状の紹介に対する回答を読んで、私が立山市の対応は冷たいのではないかなと思ったのは私だけではなかったと思いますよ。回答文ではね、本件については第一審において判示されたように、疲労や心理的負担が過度に蓄積するほどに過度な労働をさせた事実はなく、当時の関係職員は本件が公務災害であるという確固たる認識はなく、また公務災害の確定申認定申請書の提出がなかったことから、公務災害か否かの認定はされていません。なお、公務災害の認定申請が立山市長に提出されれば、所要の手続きを実施したという回答文からも言えるんじゃないかなと私は思うんですよ。ご主人の実施というね、深い悲しみの中で、当時のご遺族に正常な判断を期待できるものではありません。むしろ私は十数年間立山市職員として勤務された個人に敬意を表して、残された家族のことを考えてあげることが大切ではないかと思うんです。認可されるかどうかは分からないけども、公務災害の申請手続きもあるんですよということを執行部側からご遺族に説明されたんですかね。それはどうですか。
三小上総務部長。
はい、お答えします。これは当時の担当者ということになりますが、からの聞き取りでは、遺族に対して行います公務災害遺族年金についての説明、制度の説明は一通り行っていると聞いております。以上です。
榎本議員。
私はね、仮に認可されなかったといってもですね、より事実に近い経緯や経過が客観的に判明してたんじゃないかと思うんですよ。いわゆるその公務災害申請をされておれば、第三者が。だからそういうことからすると、仮に認可されなかったとしても、ご遺族としては、あ、そうか、仕方がないんだなというふうに納得されたんじゃないかと。今回今のように裁判沙汰になっていないんじゃないかというふうに思うんです。そういう点からするとね、非常に、残念に思います。裁判における今後の対応についてですね、高等裁判所における裁判の結果や裁判所からの意見に基づき判断していくということでございますので、それはそれで、結構なんですが、そもそも今日まで弁護士に支払った裁判費用、また今後どれくらいあると予想されているんですか。
総務部長。
三小上総務部長。
はい、お答えします。第一審の、訴訟代理人への着手金、といたしまして、432万円、あと控訴審の訴訟代理人の着手金が220万円、またこれら裁判所への出廷にかかる日当といたしまして92万7千円、これまでの支出は合計で744万7千円です。これに、積算はしておりませんが、職員の人件費ということになろうかと思います。また今後に関しましては、裁判の期間にもよるということで、見込めないところもございますが、仮に控訴審で裁判が終わりますと と訴訟代理人にいわゆる成功報酬である報酬金を支払うことになります。その額については相手方の賠償請求額あるいは裁判の期間、こういったものを考慮して算定することとなりますので、まあ、これは弁護士との協議の上決めることとなっておりますので、今ちょっとこの場ではお答えすることが難しいということでご理解いただきたいと思います。以上でございます。
ありがとうございます。
榎本議員。
ありがとうございました。まあ、今部長からですね、今現在まで約744万それプラス成功報酬があるんで、いや、まあ、1000万とは言いませんけどかなりの金額ですよね。で、まあ、そういう状況にあるんでですね、まあ、もっとこう原告側に寄り添った対応をしていただけないかなという思いなんです。地裁における一審における判決文の中にですね、証拠上本件発病の原因となった事情が見当たらないことも併せて検討すると、遅くとも平成20年6月20日までに特に本件調査事業を中心とした被告における公務の遂行による疲労及び心理的負担がきっかけとなって本件発病に至ったと推認される。したがって本件発病が公務に起因することが認められるとされております。もう皆さんもご存じと思います。このようになっておりますので、地裁においても発病が公務にあったということを認めている、まあ、このことをぜひ重く受け止めていただいてですね、今後、まあ、原告の方としっかりと対応して歩み寄っていただけたらなと要望しまして、私の質問を終わります。
以上で16番榎本雄三議員の質問を終わります。